では黙示録の一章を開いてください。黙示録の一章を開いてください。私たちは前回の学びで8節までですね、見ていきましたですね。ヨハネがこれがアジアにある7つの教会に、送っている手紙であることを明らかにしていました。そして、これ彼らが受け取り人たちであり、そして、誰が送り手かって言ったら三位一体の神ですね。父なる神と御霊がおられて、そしてイエス・キリストが中心にね、ここでね書かれているわけです。でこのイエス様が戻ってこられることが書いて、最後に私はアルファでありオメガであると、つまりこのイエス様が全てを支配していますよと、初めであり終わりであるっていう意味ですね。このアルファでありオメガである、このギリシャ語のアルファベットの初めの文字と最後の文字です。だから日本語で言ったら私はアでありンであるって言ってるのと同じですね。アからンですね。最後まで、であるということを神がイエス様が言われている全てをこの、こうなんですかね、主管しているというか、こう仕切っているというか支配しておられるわけなんですよね。でこれが終わりの日に生きる、このキリスト者として、非常に大事な、この点となって、行くわけなんです。でイエス様は、今度はヨハネ個人にですね、ご自分の栄光の姿をこれから表されますですね。そして7つの教会に語りますよということをイエス様が言われるわけですけれども、前回の学びでは世に対して世界に対してイエス様が全ての目が見るような形で、栄光の姿で戻ってこられることを語られが書いてありましたが、今度は教会に対してですね、この栄光の姿でイエス様が現れるということをですね、この見ていくことになります。では9節を見てください。私ヨハネはあなた方の兄弟で、あなた方と共にイエスにある苦難と御国と忍耐に預かっているものであり、神の言葉とイエスの証のゆえにパトモスという島にいたということで、彼は自分のことをですね、今証しているわけですが、証言しているわけですけれども、まずあなた方の兄弟であると、そしてあなた方と共にと、このようにヨハネが言っている、非常に謙遜になっています。なぜかと言ったら、彼はもう十二使徒でイエス様を目撃していた人の一人であり、でその十二使徒の中でもペテロとヤコブと共にですね、このゲッセマネの園のそばにもいたし、あとは高い山にも連れて行かれたし、あとはヤイロの娘が生き返るのも目撃するという3人のですね、弟子の一人であるし、ですから、あとはもう11人は殉教していなくて、彼が生き残りの、この実際にイエス様を見た人なわけなんですよ。もう彼が祭り上げられても全然おかしくないわけなんですよね。ところが彼は共にですね、苦難に預かっているあなた方の兄弟なのだと、でこのように、この体の中での私はもう一人であって、神の家族、神を父とする家族の私は兄弟なんだということをですね、こうヨハネは言っているわけです。イエス様ご自身がですね、ご自身神の子であるにもかかわらず、弟子たちのことを私の兄弟とね、最後によみがえられた後に言われましたけれどもですね、このような謙遜さを持って語り始めて、そしてイエスにある苦難と御国と忍耐に預かっているということなんですね。でここでもうすでにですね、私たちがダニエル書の学びを、この黙示録の学びの前にやっていたということが重要になってくるわけなんですね。ダニエル書においてですね、予言において生徒たちが苦しみを経ると、そこに忍耐が必要であると、しかし永遠の御国を、神の国を受け継ぐのだというところ、これをですね、見ました ですね。で、今ここでも神の国を、このキリストにある神の支配をですね、この願い求めている者たちの中にある苦しみをですね、ここで話しているわけですね。この苦難と御国と忍耐とあります。教会はこの時は皇帝ドミティアヌスという、まあ、本当に非常に恐ろしい皇帝で、迫害を激しく加えていった皇帝でありますけれども、この御国のゆえにですね、この苦難を受け、しかし御国が来るまで忍耐して、まあ、行くということ、まあ、これを私たちは知るわけですね。パウロがですね、リステラで人々から石を投げられて死んだようになってしまった。で、また起き上がったんですけれども、ピリピ、そこから離れていくときにですね、離れるっていうか、あれですね、ピリピじゃなかったか、ピリピじゃないですね、そのリステラですからピリピじゃないですね、そこにいる人たちに、私たちは神の国に入るために多くの苦しみを経なければならないと、このように、こうパウロが言ったんですね。神の国の中に入るために多くの苦しみを経なければならない、ということで、あります。アンティオキアですね。ピシディアのアンティオキアですね。すみません、ピリピじゃないです。もう全然、だってピリピってずっと後の話ですから、すみません、なんですね。で、このようにして、この共に苦しみに預かっている、まあ、兄弟としてですね、御国を待ち望んでいる兄弟として話して、まあ、いるわけなんですね。で、神の言葉とイエスの証のゆえにパトモスという島にいたと。だから政治的な理由ではなくてですね、神の言葉を伝えてイエス様の証をしている中でここにいるんだっていうんですね。で、パウロもよく神の言葉のゆえにキリストの囚人となっていると、こうエペソ書でも言ってますけれども、その違う理由でね、こう牢屋に入ったのではないんですよね。神の証のゆえに、イエス様の証のゆえに、まあ、パトモス島にいてですね。で、パトモス島というのは、このエペソから、約50キロ沖にある、この島なんですね。で、今はギリシャの土地、ギリシャです。エペソはあれですよ、トルコですよね。けれども島、50キロしか離れてないんですけども、ギリシャなんですね。私トルコに行った時に興味深かったんですけど、目の前にね、もういろんな島があるんですよ。トルコのですね、このエーゲ海のところですね、西側。いろいろ島があるんだけど、もうね、そこね、全部ギリシャ領なんですね。だから本当、端っこの端っこまでこのギリシャの、まあ、ところになって、まあ、いるんですけれども、まあ、当時はね、もう全部ローマ帝国ですから、まあ、関係ないですよね。そのまま行ったり来たりすることができる距離なんですけれども。で、今でこそですね、このパトモス島は、まあ、開発が進んで観光地であります。もう私もいつか行きたいなっていう気持ちはあるんですけども、教会もあったりね、まあ、するわけで、やっぱりヨハネがいたところですから、教会もまあ建てられてもいるんですが、当時は全くそういうものではなくて、まあ、茨しか生えていない岩の島でありました。で、水源が、まあ、独自の水源がなかったんです。ギリシャのね、小島ってね、こう結構水の問題があるってね、ギリシャ行った時に言われました。なぜかというと、この小さな島なんでね。あとはもともとギリシャ自体にその地中海性気候だから、水源が少ないんですよね。その上でじゃあどうするのかって話なんですが、パトモス島ももう本当に水源がなく、で、あと、まあ、食べ物もだからない、で、日差しも強いですね。で、こういう中において、こう鉱山かな、この仕事をですね、まあ、させられて、強制労働をさせられていたという、まあ、記録が、まあ、あるわけなんですよね。まあ、島流しになったんです。で、まあ、ヨハネは殉教していないということで、唯一ね、自然死で死んだ使徒なんですけれども、十二使徒の中で、けれどもだからといって彼は何か妥協していたわけでも何でもなくてですね、この島流しになった理由というのを、これは聖書には書いてないんですけども、まあ、初代教父、つまりね、十二使徒の弟子とか弟子の弟子みたいなぐらいの、もうすごいこう初期の頃の教会指導者ですね、監督が書いた記録によりますと、 煮えたぎった油の大釜の中に入れられたんですよ。ところが害を受けなかったんですね。でそれを見てもう仕方がねえっていうことで、あのパトモス島に島流しにしたと、まあ、いう、まあ、あの言い伝えがあるわけなんです。で、まあ、その中で、まあ、あの本当にあの孤独感で苦しんでいたと思いますし、しかし御国を待ち望んで忍耐をしていた中で、このイエス様が現れてくださるわけです。で次をご覧ください。10節、私は主の日に御霊に捕らえられ、私の後ろにラッパのような大きな声を聞いたと。御霊に捕らえられて、主の日にですね、御霊に捕らえられてラッパのような大きな声を聞いたって、このね、主の日というところからちょっと見ていきたいんですけれども、あのこれですね、解釈が2つあって、日曜日のことだとこういうふうに言う人たちもいるんですよ。でなぜかって言ったら、あの週の初めの日に集まっていくようになってですね、あのイエス様復活された時、それが主の日であると。けれどもですね、主の日と書いてある箇所は旧約聖書はもちろんのこと、そして新約聖書においても、この日曜日のことではなく、終わりの日のことですね、終わりの日のことです。例えばヨエル書にこう書いてあります。1章の15節に、ああその日を、主の日は近い、全能者による破壊の日としてその日は来ると。これ本当にもう、旧約の予言の中にはもう何度も何度も何度も出てきます。でそれを見ていると、この終わりの日に神が公正な裁きを行われる、御怒りを表される、その聖なる神がですね、正しい方が、この不正であるとか悪に対して、この報いを与えられる、そういう時、またその後の神の国ですね、の時ですね、のことを表しているんですよ。で新約聖書においても、もう第一コリントの5章の5節、第一テサロニケの5章の2節、第二テサロニケ2章の2節、第二ペテロの3章の10節、みんなこの終わりの日のことを表して、まあ、いるわけなんですね。つまり彼は主の日に臨むっていうか、主の日の方に、なんかある意味でこうタイムマシンに乗ったかのようにですね、御霊によってその中に、この幻の中にガーッとこう入れられたって感じですね。でこの御霊に捕らえられてという言葉は、このエゼキエル書に出てくるんですけれども、エゼキエルはですね、この自分の中に霊が入ってきて、もういろんなところに連れて行かれるんですね。だからもうちょっと彼なんか疲れちゃうんじゃないかなと思うぐらい、こう本当にすごいこうタイムマシンに乗ってるか、あるいはこの違う場所に行く、そういう形で行われて、そして特にあの有名なのが、このね、あっちのバビロンの方に捕らえ移されてるにもかかわらず、エルサレムに行ってですね、でそこで聖女の中で偶像礼拝が行われているのをこう目撃するわけなんですよ。でこういう形でこの御霊によってこう一気に動くということが、この黙示録の中にもエゼキエルと同じようにあるわけなんです。でここでは主の日の中にですね、こう入っていくという意味で、ここで、あの御霊に捕らえられてですね。でそこでラッパのような大きな声を聞いたというんです。でこのラッパというのも終わりの日にですね、鳴らされるものであって、この第一コリントの15章の52節で最後のラッパと出てるし、第一テサロニケの4章の16節にもイエス様が戻って来られる時のラッパの音ですね、があってですね、このやはり終わりの日に吹き鳴らされる、もともとはシナイ山にですね、主が天から降りて来られた時に黒雲があって、稲妻雷が鳴っている時に角笛の音がこう吹き鳴らされるわけですね。こう聖なる神が地上に降りて来られるっていうですね、そういう時にこうラッパが鳴って、これは天使が鳴らしているっていうことが書かれているわけですけれども、そのそういうこの、天におられる神がこう地上に来られるって感じですね。その時に、召集するっていうか呼びかけるためのこのラッパの音が、あるわけなんですよ。でその声がこう言った。注意説、あなたが見たことを巻物に記して7つの教会、すなわちエペソ、スミルナ、ペルガモン、 ティアティラ、サルディス、フィラデルフィア、ラオディキアに送りなさい、とあります。でここで、主が書き記しなさいと、まあ、こう命じられたのがこの7つの教会に、まあ、対するもので、まあ、前回話しましたように、まあ、エペソから始まってですね、時計回りで三角形の形をしてこう 順番に並んでいくんですね。あのなこう三角形だからエペソだと次に、スミルナがこうもっと上にあってイズミルって言うんですね。そして、次はペルガモンで、あペルガモン、そうですね、ペルガモン、その次ティアテラですね。ティアテラの次に、サルディス、フィラデルフィア、ラオデキアとですね。で、こう三角形になって、いるんですけれども、まあ、あの、多くの都市はですね、ここに書いてあるこの7つの町は非常に大きくて、まあ、あの、こう中継点というか、あの、そういうようなところだから非常にこう、ローマ街道も発達していたと思います。だからまあ、こう結構早い、あの、そんなにあの長い期間かけずに、もう淡々とこう、回覧されてですね、このヨハネが書いたものが回覧されたんじゃないかなと思われますね。で、書き、送りなさいとこう、イエス様が命じ、られました。で、次ですね、私は自分に語りかける声を見ようとして振り向いた。振り向くと7つの金の燭台が見えた。またその燭台の真ん中に人の子のような方が見えた。その方は足まで垂れた衣をまとい、金に胸に金の帯を締めていた。この語りかける声が、まあ、その大水のようなね、あの後で出てきますけれども、声がですねした時に振り向いたら、その方が金の燭台にの真ん中におられたと。この燭台というのは皆さん覚えてらっしゃるでしょうかね。幕屋、また神殿において聖女の中でその中を灯している燭台、金の燭台ですね。7つの枝が出ていてですね、でその一つ一つの上にこの灯火皿があって、まあ、そこに油を入れて、そしてその灯しているということ、これを絶えず灯し続けなければいけない、その光を与えているわけなんですね。その真ん中にこの方がおられたということは、まあ、祭司的な存在としてですね、まあ、ここにおられるということがこう分かるわけですけれども、そしてこの方ご自身が光であられて、そしてその光をもってですね、この金の燭台ですね、つまり、この燭台、これがね、7つの燭台が、これが、最終的に一章の最後にイエス様ご自身が教会のことを表していると、ですね、意味だと、教会の意味だと、イエス様ご自身がそうやって解き明かしておられますから、その教会がその光を灯していて、そして私たちが世の光としてこのいることができるのはイエス様が真ん中におられるからだと、まあ、いうことを表しているわけなんです。で、ここでですね、この神々しい栄光のお姿をこれから見ていくことになりますが、イエス様の栄光のお姿というのは、イエス様が地上を歩まれていた時にですね、このご自身が、あれですね、あのピリポカイサリアで、あのペテロが告白してです、あの信仰告白してですね、あなたは生ける神の子キリストですと告白して、それで私はもう十字架につけられて3日目によみがえるんだって話をされてですね、そしてイエスもいろいろ話をされて、そして6日後かな、7日後かな、その後にですね、高い山に連れてったんですよ、3人の先ほど言ったように弟子たちをね。で連れてってお姿が変わったんです。まあ、その高い山っておそらくヘルモン山ですね、そのピリポカイサリアってヘルモン山の麓ですからですね。でね、こう書いてあります。12章の2節マタイね。すると弟子たちの目の前で見姿が変わった。顔は太陽のように輝き、衣は光のように白くなったと。で、イエス様はへりくだった人間のしもべの姿をしておられましたが、その栄光の姿を、この御国の現れをですね、そこで弟子たち3人には少しお見せになったわけです。 で、イエス様がこの死なれる直前に、夜ですね、イエス、父なる神のお祈りをされた時にこう祈られました。ヨハネの17章の5節で、父を今、あなたご自身が見舞いで、私の栄光を表してください。世界が始まる前に一緒に持っていたあの栄光をと、世界が始まる前に持っていたあの栄光を今表してください。つまり戻ってね、天に戻ってそのように表してくださいとこうイエス様がおっしゃって、で、その栄光の姿で今イエス様がここで現れてくださっているということなんですね。で、そして食台の真ん中におられてですね、この教会の真ん中におられて、これすごく嬉しくないですか？イエス様がね、おられるんですよ。この苦しみの中にいる教会に対してイエス様が真ん中におられるということです。でも真ん中におられるということは同時にですね、やはりこう悔い改めも導かれるというか、この信仰が生ぬるくなっていたのであれば、私たちは悔い改めへと導かれる。これがね、2章3章に書いてありますですね。でね、人の子のような方っていうのがここに書いてありますが、イエスも福音書で人の子はっていうふうにご自身のこと言われましたが、これがダニエル書につながるわけですよ。ダニエル書において7章ですね、こう言いました。純烈3節で、私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲と共に来られた。その方は年を経た方のもとに進み、その前に導かれた。この方に主権と栄誉と国が与えられ、諸民族諸国民諸言語の者たちは皆この方に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがないと。で、このようにイエス様、イエス様、ここの箇所ですね、それを大祭司カヤパの前でも言われて、人の子が天の雲に乗って来られるというですね、これあなた方見るんだよというふうに言われた時に、冒涜であるって言って衣を裂いてですね、これ死刑であるとこう言ったわけなんですね。これはもう実にキリストご自身を表していて、全ての主権と力と栄誉が、この、神様から任せられてですね、永遠の御国が建てられるということをこの、教えているわけなんですよ。で、その人のような人の子のようなお姿で、栄光の姿で現れてくださって、で、御国を待ち望んでいて、苦しみを受けていて忍耐をしていたヨハネがそのに対して、その主の日にあるこの幻をですね、将来の幻をこうやって見せてくださっているという中身なんです。で、このイエス様のお姿なんですけれども、足まで垂れた衣をまとい、胸に金の帯を締めていたと。まあ、これですね、幕屋についての、戒めというか教えがですね、出エジプト記にありますけれども、まあ、そこで、この帯をですね締めて、この天布で奉仕をしている祭司の、これそうしなさいっていうに書いて、天布を着てね、で、帯を締めてと。で、その姿にとても似ていますね。祭司的な働きをしていると同時に、金の帯なので神々しさ、この神の栄光の現れとして今ここで現れておられて、まあ、あとは金ですから王の意向っていうか輝きをも表しているですね、そういう、ことになりますね。で、次に、その頭と髪は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであったと。真っ白な頭っていうのは、これは年を置いたからではありませんですね。聖なる姿、罪からは隔絶されておられる方ということで、これもダニエル書の7章の人の子の幻の前にですね、年を経た方、つまり父なる神が、こう描かれてます。私が見ていると、やがていくつかの御座が備えられ、年を経た方が座に着かれた。その衣は雪のように白く、頭髪は混じり気のない羊の毛のようとですね、このような、この全くこの そういう汚れとかそういうものから隔絶されているお姿、清いお姿が書いてあって、そして目が燃える炎だって言うんですね。でこれからね、この前も7つの御霊があって、この7つの目っていう話もしましたし、この子羊に7つの目がついて、これね、見通すっていうことですね。全てを知っておられるということです。で、燃える炎のようなこの目というのは、つまりはもう本当に清めを与えるように全てを、見尽くしてこられると。で、これが2章3章の教会に対してね、あなた方は富んでいるとされが実は貧しいとか、こう実際に自分たちが思っていることとは全然正反対の、この今こういうふうな状態になっているよということをイエス様が教えられるわけですけれども、その燃える炎の目が燃える炎のようになっていると。でその足は炉で精錬された光り輝く真鍮のようで、その声は大水のとどろきのようであった。また右手に7つの星を持ち、口から鋭い両刃の剣が出ていて、諸刃の剣が出ていて、顔は照り輝く太陽のようであったということですが、この真鍮のようになっているっていうのはですね、この幕屋の学びの時に行いましたが、真鍮あるいは銅、青銅って言ってもいいですかね、真鍮ですね。でこれがですね、裁きを表すわけなんですよ。幕屋の構造の中で中は金なんだけどもですね、けれども覚えてます、聖所の中は金ですね、けれども外に出るとこのあれなんですよ、青銅になるんですよ。で、なんでかというと外界に触れるから外界に触れると神様の裁きが行われていっちゃうんですね。この汚れているこの世があるわけでしょ。そして聖なる神が来られると、こっちは金なんだけれども、こう触れるとですね、これが摩擦すると、これがつまりは裁きになるわけです。神がおられると裁かざるを得ない、なぜか汚れてるからわけなんですね。でこういうこの真鍮ってなって、でこれがよく現れているのがエゼキエル書のね一章、これね、ちょっとで読んでみるといいですね。読んでみると、今開かなくてもいいですけども、これ読むとね、なんだこれはっていうね、なんか宇宙人が UFO 乗って降りてきたんじゃないかって思うようなね、不思議なね存在があるんですよ。でもこれはエゼキエル書の10章かな9章かな10章あたりにケルビムってちゃんと載ってます。神の御座のところで礼拝を導くところのケルビムですね。でケルビムは、エデンの園にもいましたよね、炎の剣を持ってね。だから神のすぐそばに行って礼拝を導いている。でそのケルビムの中の一人がこのサタンになってしまったことがエゼキエル書に書いてありますね。あまりにも完全にこれ美に溺れてしまってですね、高慢になったというのが書いてあります。でこういう形でケルビムがいて、そのケルビムのですね姿がこう下のところが真鍮になってるんですよ。でこの下のこの地上にある方が真鍮になって裁きが行われるっていうね、その姿で、この上の方が青空になっていて、そこにうーっと上のところに人の子が、この座についておられる、人のような方が座について、イエス様ご自身ですね、というような、幻がですね、あって、こう神の裁きが、この現れて、いるわけですね。でですね、大水の轟きだと、この声が、でこれはもうね、もうそのまま聖書から見ると分かります。詩編の93編のね3節から4節、自然の現象でね、これね、こう書いてますね。主よ、水は轟かせています。轟音を川は轟かせています。激しい響きを川は轟かせています。大水の轟きに勝り、力強い海の波にも勝って、主は力に満ちておられます。糸高きところで、わかります？神様が、ここでおそらく航海が分かれたとか、このあれですね、ヨルダン川が堰となったっていうね、あそこを思い起こさせてると思うんですけども、要はこの大水の音をですね、これが神の力と偉大さの表れですね。でこれがこの、声としてですね、こう現れて、来るわけなんですよね。でそして右手に7つの星を持ってます、この方が、イエス様が右手に7つの星、これなんですか？7つの星は 見つかりっていうふうに解き明かしてます、イエス様ご自身が。一章の最後にね、7つの星は7人の教会の見つかりたちということで、教会をご自分の手の中に入れておられるということなんですね。イエス様の御手の中にあるんだということなんです。どうでしょうかね、私たちの教会がイエス様の御手の中にあるんだってこう信じていく必要がありますね。で、口から鋭い諸刃の剣が出ていてってありますけれども、これね、御言葉の強さを表しています。で、この言葉がね、出てくるのが19章ですね。諸国の、軍隊とイエス様が戦われて、その軍隊がことごとく殺されていくときに、口からですね、この剣が現れるんです。戦うための剣であって、で、これは、ギリシャ語でですね、これ剣ってもいろんな種類の剣があるんですけど、ギリシャ語だとトラキア人が使った幅広く長い大剣って言ってですね、こう私もちょっと、ね、ビデオで見たんですけど、すごいですよね。こういう形の剣ですね。わかりますか？こう長くて幅が広くて、なんか映画とか出てきそうじゃないですか。なんかこうちょっと短いさ、こうブサッてやるだけのこう短いやつじゃなくて、こういう形の剣ですね。で、それが口からうわーっとこう出ておられると。で、これ戦っていかれるということ、口によってなんですけども、で、これが実はね、イザヤ書のね、49章の2節でメシア、キリストの予言として出てくるんですよ。主は私の口を鋭い剣のようにし、御手の陰に私をかくまい、私を研ぎ澄まされた矢とし、主の矢筒の中に私を隠された。これどういうことかというと、主がね、私をこう矢筒に隠すような形ですね。そして剣のようにしてるって言うんですけど、イエス様が地上におられる時にですね、こう柔和な姿で、へりくだった姿でおられて、御言葉を語られましたけれども、それだけでも非常に権威のある言葉として、そして人々を従わせる言葉として人々が驚いたんですけれども、あれでもかなり控えてらっしゃるんですよ、ということです。ですね、この人々を立ち上がらせるためにね、この足を折ることもなくっていうね、この柔和さですね、それをもってイエス様は仕えておられましたが、それであってもですね、力強い、その力があって優しい方ですね。私たち歌うじゃないですか、なんだっけ、賛美でね、なんだっけ、題名忘れましたけども、優しくて力があるってね、歌詞があるでしょ。そういうお方なんですよね。けれども、それはね、矢筒の中に主が隠しておられるっていうぐらいに、そのまだこの全部を表しておられないんですよね。でも全部を表すときに、王の王、主の主として、全世界の軍隊がですね、もう一頃になるような形で、このイエス様はご自分の力、偉大な力を表されるわけなんですね。で、顔が照り輝く太陽であると、これマラキ書にはですね、キリストが義の太陽とこう言われていて、イエス様が、この光をですね、ちょうど太陽がどんどんエネルギーを出して、光を出し、熱を出してと同じように、イエス様が光っておられるということで、栄光が輝いているということですね。このような形でね、栄光のお姿で現れたイエス様ですけれども、これ覚えてらっしゃるでしょうかね。ダニエルに対してこうほぼ同じ姿で、主の使いが10章の中で現れて、ダニエルはもうこう自分が損なわれる、死ぬかもしれないというほど、もう本当に倒れてしまったわけなんです。同じ反応をですね、このヨハネがします。17節、この方を見たとき、私は死んだもののようにその足元に倒れ込んだとあります。主の使いがダニエルに現れたときにね、こう先ほど言ったように気を失ったようにですね、今圧倒的なイエス様の栄光のお姿を見て、彼も倒れてしまいました。こう神のお姿を、また神に会うっていうことを、この用いられている人たちはね、みんな体験してますね。この神の人と言われている人たち、モーセもそうだしですね、アブラハムもそうだし、ダビデもそうだしですね、本当に皆が この合ってますね、主ご自身にまた声を聞いているわけなんですね。やっぱそこに初めてのへりくだりができる、主に従っていくことができる。でそれまではですね、なんかなんていうかな、私は神様に従いますとかって言っても結局自分がしたいことをやってるとかなんですけど、この砕かれ、あのパウロもそうですね、復活のイエス様に会って、あの目が3日間見えなかったとですね、主に合ってるわけなんです。そして足元に倒れ込んで、しかし、するとその方は私の上に右手を置いて言われた。恐れることはない。私は始めであり終わりであり生きているものである。私は死んだが、見よ、世々限りなく生きている、また死と黄泉の鍵を持っているということで、右手をヨハネの上に置いてくださった。これあのダニエル書10章でもやっぱこう触れてくれるとかですね、そういうふうに書いてあります。恐れることはないよ、まあ、ヨハネも愛されてますですね。ダニエルも愛されたものよというふうに言われてましたけれども、これでも恐れることはないよ、そして私は始めであり終わりですね、アルファでありオメガと言ってるのと同じです。イザヤ書から来てます。主ご自身がそうご自身を呼んでいる。イエス様はその名前によってご自身を呼んでおられるわけですから、つまり神とご自身は一つなんですね。で、全てを支配しておられる方がここで大事なのは、生きているんだ、生きているよ。もうイエス様が天に昇られてから60年は経ってるんです。60年ぐらい経ってるんです。で、その時にもうイエス様はどうなんだろうって思った時に、私は生きているよと、いや死んだけれどもよみがえって、身をよよ限りなく生きているんです。ここが私たちが毎回毎回思い起こさなければいけないことですね。60年経ってもですね、何かもう生きてないんじゃないか、もう終わってしまったんじゃないか、この時代はということで信仰から離れていってしまっている危機があったわけなんです。ですね。で、それをイエス様が真ん中におられて、ずっと生きている、よいよ限りなく生きているんだと。だから私たちは聖霊を求める必要があります。聖霊がイエス様がおられることを証ししてくださるし、また聖餐式も大事ですね。聖餐式はイエス様がそこにおられることですね。この、あのパンと、ブドウ酒ですね、持ってですね、イエス様のおられることをですね、私たちは体感して、まあ、行くわけなんですよね。で、このようにしてイエス様がおられるということ、これを見て、そしてその次に死と黄泉の鍵を持っているって言うんですね。これ大事ですね。あのイエス様が、あのこれ先ほどペテロがね、このイエス様のことを告白したって言いましたけれども、ペテロに対して、私はこの岩の上に私の教会を建てる。黄泉の門もそれに打ち勝つこと。教会は黄泉の門に黄泉の門も教会を打ち勝つこと。つまり黄泉というのは死後の世界ですね。で、それも打ち勝つことはできないんだよということです。つまりこれから教会のここにいる人たちが信仰のゆえに殉教したとて、教会は終わることはないよっていうことなんです。まあ、この信仰本当に私今必要です。ね、世界でね、本当に、死にまで至る兄弟姉妹が多くいます。で、私たちが祈りましたね。去年の11月毎年祈ってますし、祈り会でも祈ってますけれどもね。例えばアフガニスタンの兄弟姉妹、何人が殺されたか知れません。ナイジェリアでですね、ボコハラムというイスラム過激派ですね、もう女の子たちが誘拐されて奴隷とされているとかですね、そして、まあ、北朝鮮も本当にそうだし、でそこに死ぬというところまで行かなくてもですね、今度は、中国とかですね、本当に、この監視社会になってもうどこでも見られている。で、3月からはインターネットでさえもその宗教的なものだから、つまり聖書のメッセージとかもダメだと言われているですね。で、この中にあって、ああ一体何なんですか神様と叫ばざるを得ない。また私はもう申し訳ないですけども、そういう自由があるにもかかわらず、私たちは全く警察が来ないという自由があるにもかかわらず、聖書を開かない、教会に来ないですね、という生ぬるさですね、ということを思うときに、やはり主よ一体何なんですかと、まあ、自分をね差し置いて言ってしまうんですね。 思えばじゃあどうなのかって言われちゃうんですけども、いつもけれども死と読みですね、鍵を持っておられます。そんなことが起こっていてもイエス様はその鍵を教会から悪魔に引き渡すということはなされないわけなんです。これが私たちにとっての励ましですね。でもだから死をも恐れてはいけないということをイエス様がおっしゃって、ルカの12章の4節に、私の友であるあなた方に言います。体を殺してもその後はもう何もできない者たちを恐れてはいけません。恐れなければならない方をあなた方に教えてあげましょう。殺した後でゲヘナに投げ込む、権威を持っておられる方を恐れなさい。そうです。あなた方に言います。この方を恐れなさいということで、恐れる対象が間違っているってことを言ってるんですね。人を恐れてはいけないよと。その死んだ後に何もすること彼らできないんだからと。神を恐れなさいと。死んだ後にゲヘナに投げ込むことができる方なんだからと。で、このようにイエス様がおっしゃいました。19節です。それゆえあなたが見たこと、今あること、この後起ころうとしていることを書き記せということで、ここですね、このイエス様がこう何て言うかな、教えてくださった通りにヨハネの黙示録っていうのが展開していきますので、とっても分かりやすいですね。あなたが見たことっていうのは、これ今イエス様が栄光の姿で表されたことをですね、書き記しなさいとこう言われて、一緒にもうすでにあるんです。で、今あることとありますが、これが一体何なのかということはですね、4章を見ると分かるんですけれども、4章ちょっと飛んでくださいますかね。4章の1節で、最初の声が言った、これつまりイエス様の声ですよですね。ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そうとこうあるんです。で、この後に、その後に起こることと、さっきイエス様おっしゃったでしょ。だ、今あることというのは、この後にって言ってるように、この2章と3章に出てくることが今あることなんですよ。で、2章と3章にあるのは、7つの教会なんです。でも7つの教会って言っても、前回学びましたように、完全数であり、諸教会に御霊が言われることを聞きなさいということで、教会全体です。地上にある教会全体、私たちも含み、この使徒の、この立て上げた教会から、この面々とですね、この2022年まで続く、つまり2000年間続くですね、ほぼ。うん、その教会の全世界の教会ですね。それが今あることとして、このイエス様が言われて、この後と言ってるのが4章以降になるわけです。で、この後っていうこの4章以降を見ると、教会という言葉が一つも出てきません。出てこないんですよ。ということで、そして4章以降を見ると、この封印が解かれて、で、封印が解かれた後で何が起こるかというと、神の御怒りが地上に下らされる、下す。つまり主の日が訪れていくということなんです。しかし、第一テサロニケとか見ますと、あなた方は御怒りに定められているのではなくて、御怒りから救われるように定められていると書いてあります。ちょうどロトのことを思い出していくと分かりやすいです。ロトが、このソドムのところで正しい心をすごく痛めていた、その罪が行われていてね。けれども、御使いたちは、この火による、火と硫黄のね、この裁きを、この、降らせるということは、あなたがここにいる限りできませんと。で、逃げなさいって言ってるんだけども、あの小さなところでいいですかって言ってね。で、そこに逃げたらということで、一生懸命未婚の娘2人とですね、あとはロトの妻ですね。ロトの妻はずっとこうソドム振り向いちゃってたから、未練があって潮の柱になってしまいましたけれども、そのかろうじてロトと未婚の娘2人は大丈夫だったんですね。というように、この、神の御怒りが下されるのを免れるようにして、救われるようにして、まあ、教会の景挙があるんだということをですね、私たちは知る必要があるわけなんです。この神の怒りから救われるって、地獄から救われるっていうのはもちろんそうなんですけど、地上における大患難からも救われるっていうですね、まあ、そういう ことなんですね。ということで、4章以降はまだ未来なんですよ。未来のことなんです。もちろんね、4章以降これからじっくりと見ていきますよ。見ていって、あ、これ俺たちに関係ないからっていうのこれまずい。そうではなくて、4章以降にもある、まあ、特に6章以降にもあるっていうのは、もう兆しとしてですね、また傾向として、で、私たちは、ダニエル書にも学んだけども、第一ヨハネにも学んだかな、反キリストの霊ですね。この、その霊は働いてる、悪魔はもうすでに働いてるんですよ。反キリストの霊が働いてる。だからその傾向とか兆候はあって、もう私たちにも当然ながら、十分、この、当てはめていかなければいけない教えが、当然これ教会に語られてますからね、4章以降だって教会に語られてるわけですよ、ですね。だからあるとまあいうことになるわけなんですね。なのでこのね、黙示録ってね、まあ、実は、まあ、朗読って書いてあったように、一気に読むといいかもしれません。しかも声出して朗読だから自分の声、耳に聞こえるように。え、これ、それでまあ1時間、2時間ぐらいかかるでしょう。けれども、その音を聞いてって、で、なんか細かいことはいいんですよ。細かいことはいいんじゃなくて、流れとして見るとね、意外にね、単純なんです。まあ、ヨハネって単純に書いてるから。うん。意外に単純です。だからね、こう、一つ一つの象徴的な表現っていうかな、まあ、さっきもすでにね、この星っていうのが出てきて、で、燭台が出てきたでしょ。で、難しいように見えるかもしれないんですけども、少なくても当時の人が聞いたらすぐ分かるようなことで書いてます。ですね。だから私たちもこれを流れとして見ていくとですね、そんなに難しいものじゃないんですよ。ということはね、ちょっとこう、なんか暗号みたいで嫌だなとかって思わないでほしいんですよね。で、次20節。あなたが私の右手に見た7つの星と7つの金の燭台の秘められた意味について、7つの星は7つの教会の御使いたち、7つの燭台は7つの教会であるということで解き明かしをしていますね。この燭台ですね、これが教会であって星が御使いだと。で、この御使いについての解釈がね、なんか僕よくわかんないんですけども、これ牧師だっていう解釈もあるんですよ。この使いだっていうことで、だけど私はなんかちょっとなーってこう思うんですよね。なんでかっていうと、一章の、一節見てください。冒頭で、そしてキリストは御使いたちを使わして、これをしもべヨハネに告げられたと。で、ここの御使いって牧師たちじゃないですよ。うん。で、これからもこう御使いの働きがすごく多くあって、御使いを使わすことによって語られていくイエス様のお姿を見ていくわけですから、もうこの訳の通り御使いでいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、いずれにしてもこの御使いがこの神を栄光を表して、そして伝えていくという、このことをしているので、まあ、なんちゅうかな、まあ、そのイエス様お語りになっているっていうのを考えて構わないわけなんですけれども、ということで2章と3章でこれから7つの教会それぞれに御使いを使わして語っていかれます。生きておられる主がその栄光の姿を持って語っていかれて いかれるわけですね。で、私たちがそこで、どうなのかっていうことをね、通っていく必要があるわけです。で、じっくりと学んでいきます。7つの教会だから7回に分けてお話ししていこうかなと思います。数節しかありませんけど、まあ、これまでもね、このなんか1章も3つにも分けちゃったんですけれども、まあ、そのような、まあ、ちょっとね、2章と3章はじっくりと見て、そして主が御霊が諸教会にお語りになっていることをじっくりと見ていきたいなと思いますね。今あることですからね、もう直接私たちに関連することであるわけなんです。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。このようにして本当にイエス様の栄光の現れを見ることができ、今も生きているイエス様です。私たちがどうしてもこれが目を離してしまって、そしてこの世の誘惑に陥ってしまうという大きな問題があります。 主よ、どうぞ助けてください。私たちがすべてこの燃えるようなこの火のこの目を持っておられるイエス様がおられるのですから、私たちが本当に清められて、そしてあなたの道を一つずつ歩んでいく。で、第二コリントにあったように、イエス様を見るならば、立ち返るならば、御霊が働いてくださって、栄光から栄光へと、主の似姿へと変えてくださいますから、このプロセスを私たちが続けて歩むことができるようにしてください。お願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。